ただいま戻りました。前しか向かねえ番内正道です。
はい、番内調査員です。今日は何について調べてきてくれたんでしょうか。
はい、今日はですね、身近なボランティア献血に行こうということで、献血について調べてまいりました。福島県赤十字血液センター、こちらのいわき出張所、こちらの方にお邪魔をしてお話をお伺いしていくわけですが、くのりさん、今日は平日なんですけれども、結構待合室に人いらっしゃってるかイメージがあるんですが、結構今平日でも献血にいらっしゃる方って多いんですか。
はい、そうですね、コロナ禍の中であってもだいたい平日30名ぐらいはお越しいただいておりまして、
はい、
本日も午前中22名ぐらいお越しいただいております、
はい、コロナの流行の影響で、その献血のされる方増えたり減ったりっていうところもなんとなく気になさってる方多いと思うんですが、
はい、
実際はどうだったんでしょうか。
昨年のですね、2019年の3月から7月と、あと今年3月から7月を比べてみましても、はい、献血者は増えております。
増えてるんですね、
はい。
献血者が増えてる理由って、率直にどんな感想をお持ちですか。
はい、緊急事態宣言が出されていた中でも、献血は不要不急の外出に当たらないっていうところがありましたので、緊急事態宣言出されていた時に献血者が減少していて、大変ですなんていう報道もされた中で、
はい、
そういった報道を聞いた献血者の方が大変多くお越しいただけております。
はい、協力の呼びかけにこう賛同したという、ここいわきではという部分だと思うんですけれども、
はい、
やっぱりその緊急事態宣言が あったとしても、
はい、
血液って本当にこう保存してずっと取っておくものじゃないですもんね。
そうですね、血液製剤も使用期限がありますので、400ml の血液赤血球製剤ですと21日間の有効期限しかありませんので、献血も日々お願いしていかないと有効期限が切れてしまうものなので、そういったところで毎日献血をお願いしておりました。
はい、本当にね、賛同して実際に献血される方、いわき市内では本当に多かったというイメージなんですけれども、
はい、
ちょうど今の夏場の時期といいますか、
はい、
この時期はどうですか。
この時期もですね、献血者の方は大変そんなに少ない時期ではないんですけども、この猛暑で皆さんさらにマスクをされているということで、もうこの暑さだけで参ってしまう部分もありまして、そういった中でも、献血の方はご理解ご協力をいただいております。
はい、そしてやはり献血をするにあたって、皆さんこの献血をする際のその感染拡大防止の取り組みというところも気になるところだと思うんですけれども、
はい、
こちらの血液センターさんでのそういった取り組みはいかがでしょうか。
はい、まず皆さんに献血をお越しいただいた方には手の消毒、あとは体温測定ですね、こちらは必ず実施させていただいております。またコンビニとかスーパーでも飛沫感染のビニール、
はい、
こちらも対策で取っておりますが、血液センターも同じように飛沫感染のビニール対策として貼らせていただいてます。
はい、なので実際に献血に来られた方々も安心ですし、そしてもちろんくのりさんはじめスタッフの皆さんもやはりしっかりとした感染拡大防止の取り組みの部分気を使ってらっしゃるんじゃないですか。
そうですね、スタッフも毎朝必ず出勤時には検温しておりますので、少しでも体調が悪いものは必ず休むような対策も取っておりますし、あとは献血者の方にも今の味とか匂いの変化、その辺もお伺いしたりとか、あとご自身がちょっとでも体調がくすぐれないようであれば献血の方はお休みいただいております。
はい、こういった取り組みもなさっておりますので、ぜひ皆さん安心して献血を行っていただければと思います。さて、ここからは実際に献血をする流れの部分なんていうところですとか、ちょっと気になるところっていうところを聞いていきたいなというふうに思いますが、
はい、
まず献血どこに行けばできるのかっていうことを、場所を伺ってよろしいですか。
はい、中央大にあります血液センターは、毎週火曜日木曜日土曜日に 受付を行っております、
はい、こちらね中央大北中学校のすぐ裏手側と近くまで来ると案内看板などですごく分かりやすいかと思います。
そうですね、はいはい、
そして、基本的な質問なんですけど、はい、献血って何歳からできるんですか。
献血はですね16歳から、
うん、
上は69歳まで。ただし69歳まで献血しようと思うと60歳から64歳までの間に一度でも献血の経験をしていただければと思います、
うん、はい、高校生からできるっていう風なねなんとなくのイメージなんですけれども、はい、やっぱり若い層ってそんなに多くないですか。
そうですね、若年層と言われる10代から30代の献血者が年々右肩下がりで減少しておりますので、ぜひ若い方に一度でもお越しいただければなと思っております、
はいはい、あとはこの男女比みたいなのってちょっと違いってあったりするんですか。
そうですね、初めての献血ですとちょっと怖いな、うん、なんて言われるのは男性の方がちょっと多いですか。
なんでだろう、針が怖いとか。
そうですね、針が怖いなとか、うん、血を見るのがちょっと嫌だなっていうところが、はい、
意外とそういったところ女性の方がこう度胸があるというか。
そうですね、意外と女性の方の方が強いです、
うん、なるほど、はい、さて、そういったところでございますけれどもね、じゃあ実際に献血をしてみようということで、先ほど受付の際にですね感染拡大防止の取り組みということでいろいろなね検温であったりあとは消毒であったりっていうところもあるかと思うんですが、実際にこちらでできる献血種類ってあるんでしょうか。
はい、400ml の献血か、あとは成分献血っていう方法があります、う
ん、はい、最近献血バスなんかですとこちら 400ml の献血のみっていうような感じになってますよね。
そうですね、輸血用の血液として注文が多いのが 400ml の血液製剤なので、うんうん、
はい、
どうしても200ml の血液製剤の注文というのがほとんどないものですから、うんうんうん、必要以上にいただきすぎないというところで400ml の献血だけをお願いしております。
はい、さてそれでは一つ一つなんですけれども、例えばその 400ml の献血にかかる時間って受付からだとどれぐらいになりますか。
はい、受付からですね献血終了しまして献血カードをお返しするまででだいたい40分ぐらいにかかります、
うん、はい、じゃあもう一つのその成分献血の方はだいたいどれぐらいになりますか。
はい、こちらはちょっとお時間がかかりまして、うん、60分から90分ぐらい献血かかります、
はい、その間って、はい、いわゆるそのベッドに横になってる状態だと思うんですけど、はい、皆さんどうやって時間潰してらっしゃるんですか。
はい、一応採血ベッド1台1台にテレビがついておりますので、テレビを見ていただいたり、
うん、
あと今ちょっとコロナのこともありますので雑誌や漫画等の閲覧ができなくなっておりますので、あ、はい、慣れてる方は好きな、うん、本を持ってきていただいて
持ち込み OK ということ で、
はい、
OK です、
はいはい、あとはもっとベテランになるとちょっとお昼寝されてる方もいらっしゃいます。
なるほど、あれですか、やっぱりそれこそ始まったと同時に寝て終わると同時に起きるみたいな、もう熟練の方もいらっしゃいますか。
そういった熟練の方も中にはおります
そうですよね、はい、その際の水分補給などはいかがでしょうか。
はい、こちらもですねコロナのこともありますので自動販売機の利用使用を今停止しておりますので、ペットボトルでスポーツドリンクかお茶お渡ししてますので、こちらのペットボトルの方で水分取っていただいております。
はい、なんかこうやってのんびりとこう献血ができるっていう風になると、こういった暑い時期だとちょっと涼みがてらなんてお越しになる方もいるんじゃないですか。
そうですね、中にはちょっと今日は自営業の方ですと仕事がちょっと早く終わったななんていう方は献血来たよなんて言ってちょっと寄っていただく方もいらっしゃいます、
うん、はい、あとはこうスタッフの皆さんとねすごくこう何度もお越しになってるうちに仲良くなって話が弾んじゃうなんていう方もいらっしゃいますか。
はい、多いです
多いですね。ということはスタッフさん皆さん話上手ですね。
うちの採血スタッフはとてもお話上手なので皆さん楽しくお帰りいただいております。
はい、ということで今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
献血引き続きご協力をよろしくお願いします。